耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第632回10月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの周りに強い人っていますでしょうか。まあ、強いと言ってもですね、格闘技をやってたり、この喧嘩が強い人はもちろん、信念を持っていたり破天荒な振る舞いをする人も強いと称されることがありますね。またですね、逆境やピンチにも負けないという強さもあります。で、今回ね、皆さんにお伝えしたいのは、若いということも一つの強さなんじゃないかなということです。まあ、どういうことかと言いますと、ね、大人になるにつれてこう守ることが増えてくると、無茶なことや同行したことってできなくなってくる。なので、若いってことはそれだけで強い何かを持っているんじゃないかというお話。というわけで、今回はそんな若さの強さと繊細さにあふれる青春小説を紹介していきたいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております久保寺武彦著、すべての若き野郎どもという本です。ね、なかなかインパクトのあるタイトルなんですけども、まずは著者の紹介から参りましょう。著者の久保寺武彦さんは、進学塾に勤務する傍らで小説を執筆し、2007年に皆さんさようならという作品で第1回パピルス新人賞、ブラックジャックキッドで第19回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞、そして本作すべての若き野郎どもで TBS 講談社第1回ドラマ原作大賞選抜委員特別賞を受賞しています。ね、去年だけで3つの賞を受賞している作家さん、すごいですね。で、気になるこちらの本、すべての若き野郎どもなんですけども、内容としては、暴走族アシュラ会の特攻隊長の千葉恭平が集会に向かう途中で、銀髪にアロハシャツといういでたちをした一人の男と出会ったことから物語は始まります。青春小説と申しましたけどもね、ちょっとしたヤンキーものです。ふてぶてしい姿が尺に触った恭平とその仲間は男に喧嘩を吹っかけますが、凄み始めた仲間に対し、その男は平然とした態度で自分の通う高校の名前と寺木達夫という名前を名乗り上げます。恭平はその時ですね、その呆然とした態度を目の当たりにして、面白いやつだというふうに感じました。そして恭平と達夫の怠慢の喧嘩が始まるんですけども、アシュラの特攻隊長として負け知らずだった恭平が一発でやられてしまうんです。しかしながら、その出会いがきっかけで恭平はアシュラというこのね、チームを抜けて、達夫と関わっていくことになります。しかしですね、恭平、アシュラを抜けるときにですね、メンバーからリンチを受けてね、入院して1ヶ月半後にこの達夫の通う高校の前で2人は再会する、そんなシーンをまずはドラマで聞いていただきましょう。こちらです。
一人が、
ああ、
で、なんだよ、仕返しか。
そんなんじゃねえよ、あんたと話してみたいと思ってさ。
変なやつだな、お前が。俺は来るものは拒まねえ。とりあえずなんかおごれ。
面白えやつだな。自分の方が強いからという理由でタメ口を禁じられ、俺は向こうを達夫君と呼び、俺は千葉から茶葉となり、最終的には茶葉と呼ばれるようになった。しかしなぜか腹立たしくはなかった。そして達夫君は冗談か本気かわからないことを真顔で言い出した。天下統一？具体的にはどうするんです？
決まってんだろ、ガンガン喧嘩して売り出すんだよ。
それで最終的には天下統一。
そういうこと。日本中のヤンキーが俺の足元にひれ伏すわけだ。
目標何年ですか？
まあ2年ぐらい。
すごいスピードですね。
うん、高3になったら受験勉強しなきゃなんねえからな。
大学行くんですか？
チャーボー、今の日本なんだかんだ言って学歴社会なんだぜ。お前も高校認定でも目指したらどうだ？
まあそのうち。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきましたけども、なんかね、不思議な関係になってますね、この二人が。 マイペースで強胆、喧嘩は強くて口がうまくてナンパもうまい、そして冗談か本気かわからないスケールの大きなことや真面目なことを口にする、そんな達夫にですね、強平は翻弄されながらも、二人はこの天下統一のために動き出すんです。毎週土曜の夜に暴走族やヤンキーがいる場所を歩き、喧嘩を売られれば買うということを繰り返して名を売っていきます。そしてとうとういくつかの暴走族が結託して2人を潰そうとしているという情報が強平の耳に入ってきました。しかしながらですね、達夫はこの話を聞いて大喜びして、強平にですね、町の暴走族に関するレポートを書かせます。するとね、強平が挙げてきたレポート、意外なことにね、綺麗な字できちんと書かれてたんですけども、まあいろんなね、暴走族の名前が書いてあったんですね。関税音とか血祭りとかいろいろあるんですけども、そのレポートの中に、町の不良や暴走族とは別のある男の存在が番外編として書かれてたんですね。その男はセブンという風に呼ばれる男なんですが、一体誰なのか、缶チューハイを飲みながらですね、達夫と強平が話してるシーンをお聞きください。
なんだこのセブンってのは。
それは一応番外編です。この町の伝説の男なんですよ。
族じゃねえの？
はい、3年前荒法師って族を一人で潰したって噂です。大怪我したやつが何人もいて、障害で無所に入ったって聞きました。
へえ。なんでセブンなんだ？
ウルトラセブンって知ってます？
いや、ティガとかダイナなら知ってるけど。
俺もよく知りませんけど、セブンっていうのは大昔のウルトラマンらしいです。なんでこの男がそう呼ばれてるかは分かりません。
まだ出てこねえのか？
もうすぐ出所だって噂です。
へえ楽しみだな。じゃあボスキャラは最後に取っとくとして、その前に雑魚片付けねえとな。
どうするんです？
何が？
あいつら大勢で潰しに来ますよ。
はあ、ジャーボ、俺はこれまでも修羅場をくぐってきたんだ。アシュラだろうが鬼武者だろうがヘでもねえよ。
今回はマジでヤバいんですよ。
心配すんな。今も俺の頭脳は高速回転でいろんな作戦弾き出してんだ。逆に潰してやるから、ま、見とけって。
やつらはそんなに甘くない。でも
はい、なかなか気になる展開になってきました。まあ、先に言っときましょう、お酒は二十歳になってから。はい、というわけでですね、今の展開なんですけども、このセブンと呼ばれる男は一体何者なのか、そして達夫が頭脳を高速回転させて考えているというこの大人数の暴走族に対抗する作戦とは一体どんなものなのか、気になるこの先はですね、ぜひ皆さんこちらの本手に取って読んでいただきたいと思います。で、今回ね、ドラマではだいぶ佳境の方まで行っちゃってるんじゃないと思った人いるかもしれませんけども、実はですね、この作品、4章構成というか4話構成になってまして、それぞれですね、達夫と強平が巻き起こす物語の中編的な内容になっております。今回ご紹介したのが1章目のですね、帰ってきたウルトラセブン、まあ、タイトルが面白いんですけども、その他のタイトルがですね、恋人は鎌倉人、スチュワート家のクリスマス、4月町グラフィティとですね、まあ、どれもがインパクトのあるタイトルになってます。まあ、どっかで聞いたようなって感じですよね。もちろんですね、話の中身もこう負けず劣らずインパクトがあるのでね、ぜひ楽しみにしてください。破天荒でマイペースな達夫と、そんな達夫に振り回されつつも面白みを感じる強平、不良で喧嘩ばかりしているのに、どこか憎めない素直さを持った2人の青春はどこに行き着くのか。本当にですね、あの喧嘩とかね、そういったことがテーマなんですけども、とてもね、面白くまた爽やかに読むことができるので、気になった方はぜひ書店でお手に取ってみてください。では書籍情報です。すべての若き野郎ども、久保寺武彦著、講談社より税込み1575円で発売中です。 はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。ちょっと調べてみたんですけどね、久保寺さんこのインタビューでですね、自分で言うのもなんですけども抜群に面白いですよというふうにね冗談交じりに答えたんですけども、こちらの作品本当に抜群に面白いです。さっきもちょろっと言いましたけどね、あの不良のねお話、喧嘩とかに明け暮れてるんですけども、なんかちょっと爽やかな感じがするとかね、あと薬と笑えるシーンもあるんですね。例えばですね、達夫が強兵を倒した時にですね、言った言葉というかね、繰り出した技、旋風逆とか言って飛んできたりとかですね、あとセブンという男もですね、後々喧嘩をするんですけども、本当にって言ったりするわけですよ。というわけで今のところ FM お願いします。というわけでですね、気になった方、結構エンターテインメントとして楽しめますので、ぜひぜひ見てみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。